Today, in our passage of Scripture, we're going to look at a story that is very much like one that we just saw a couple of chapters ago in Mark chapter 6.
今日の箇所では数章前のマルコの福音書6章にあった物語とよく似た話を見ていきます。
Now, our passage is Mark chapter 8, verses 1 through 13, where Jesus once again today feeds a crowd of people with a small amount of the exact same food that he fed them with earlier. Fish and bread.
マルコの福音書8章の1節から13節でも以前と同じわずかな魚とパンでイエスは群衆の意を満たしました。
So let's begin reading verses 1 through 10 where we see this identical, pretty much identical miracle take place in the feeding of the, as what happened in the feeding of the 5,000 men plus women and children.
まずは1節から10節まで5000人の男たちに加えて女性と子供たちにも食べ物を与えたのと同様の奇跡について読んでいきたいと思います。
Verses 1 through 10 of Mark chapter 8, the Bible says, In those days, when again a great crowd had gathered, and they had nothing to eat, he called his disciples to him and said to them,I have compassion on the crowd because they have been with me now 3 days and have nothing to eat.And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way. And some of them have come from far away. And his disciples answered him, How can one feed these people with bread here in this desolate place? And he asked them, How many loaves do you have? And they said, 7. And he directed the crowd to sit down on the ground. And he took the 7 loaves, and having given thanks, he broke them.And gave them to his disciples to set before the people, and they set them before the crowd. And they had a few small fish, and having blessed them, he said that these also should be set before them. And they ate and were satisfied, and they took up the broken pieces left over, 7 baskets full. And there were about 4,000 people, and he sent them away. And immediately he got into a boat with his disciples and went.To the district of Dalmanutha.
その頃、再び大勢の群衆が集まっていた。食べ物がなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな人だと離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか。弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り感謝の祈りを捧げてからそれを裂き配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。また小魚が少しあったのでそれについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた。群衆は食べて満腹した。そして周り余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。そこにはおよそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解放させすぐに弟子たちと共に船に乗りダマヌスタ地方に行かれた。
Now as I pointed outThe miracle that takes place here is very similar to the one that we saw earlier in Mark chapter 6, verses 30 through 44.
すでにご指摘いたしましたように、ここに記されている奇跡は、以前、マルコの福音書6章30節から44節で見た奇跡と非常によく似ています。
Jesus takes some loaves of bread, this time 7 rather than 5, and some fish, it says just a few in this case, and he feeds...In this case, a crowd of 4,000 people.
イエスはいくつかのパン、今回は5個ではなく7個ですが、それから少しの魚で4000人の群衆の中を満たされました。
Now, in some sense, I could just preach the same sermon that I preached several weeks ago. But let me just say, the Holy Spirit did not guide the writer Mark here.To include both of these events just for us to see the exact same thing in each one of them.
数週間前と同じ説教を今回もすればよいだけかもしれませんが、聖霊はマルコを用いて全く同じことを伝えるためにこれら二つの出来事を記されたわけではありません。
Now, of course, there are similar principles. There are similar truths that are common with both of these events. But rather than repeating the same sermon that many of you have already heard, I want to quickly point out the points that I made previously that are still applicable here to this miraculous event.
もちろんこれら二つの出来事に共通する原理や真理というのはありますが、ほとんどの方が、聞かれた同じ説教を繰り返すのではなく、まずはこの奇跡的な出来事について前回お話しした点を手短にお話ししたいと思います。
But then what I want to do is move on, and I want to make different application from our passage today.
その上で今日の聖書箇所では違う点についても見ていきたいと思います。
When we preached on this miracle of feeding in Mark 6, we focused on the fact of Jesus' compassion compared with the compassion of the disciples.
マルコの福音書6章では、この奇跡について触れた、この奇跡について、イエスの憐れみと弟子の憐れみに注目してそれらを比較しました。
And we said from that passage that bothThe disciples and Jesus showed compassion, but in different ways. One was spiritual and one was physical.
イエスも弟子たちもどちらも人々に憐れみを示しましたが、一方は霊的な憐れみ、もう一方は肉体的な憐れみであることを見ました。
And we pointed out there that the point of the passage was that in Jesus, bothtypes of compassion were reconciled. Both the spiritual compassion and the physical compassion, so that in Jesus Christ, all of their needs and all of our needs can be met.
そしてその聖書箇所から、イエスにあって霊的、肉体的、どちらの憐れみも同時に示すことが可能で、すべての必要が満たされるのだということを見ました。
And we noticed that the reason that Jesus could show perfect compassion, meeting both spiritual needs and physical needs, was because of his power as God himself.
また、イエスが霊的、肉体的な必要のどちらにも完全に憐れみを示すことがおできになるのは、その神の力ゆえであるということを見ました。
And for us, this means that we needHis power to truly show biblical compassion towards others even today, so that it's done in a way that they see and come to know and follow Jesus Christ.
このことは私たちが今日聖書的な憐れみを他の人々に示し、その中に人々がイエス・キリストを見て知るようになるためには、イエスの力が必要だということも示しています。
Now, all of those truths about compassion remain true in this passage.
憐れみについてのそれらのすべての真実は、この箇所においても真実です。
Notice in verse 2, Jesus himself says here, I have compassion on the crowd because they have been with me now 3 days and have nothing to eat.
2節でイエスご自身がかわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのですと言われたことに注目してください。
And once again, we see Jesus' power at work as the disciples then bring him bread and the fish and those small servings of food become enough food to feed 4,000 people.
そして再び弟子たちがパンと魚を持ってくることでイエスの力が発揮され、そのわずかな食べ物が4000人を賄うのに十分な食事となったのです。
We also pointed out previously that Jesus used the ministry of the disciples to accomplish the compassionate work, but that that work itself was done through Christ's power.
イエスは弟子たちの働きを用いて憐れみの技をなされましたが、それはイエスの力によってなされたのだということも前回お話ししました。
It was the disciples who found the food. It was the disciples who gathered the food. And it was the disciples who passed out the food.
食べ物を見つけてきたのも弟子でしたし、食べ物を集めたのも、それを配ったのも弟子たちでした。
And the disciples' ministry, done in the power of Christ, was effective in meeting the needs of the people.
キリストの力によってなされた弟子たちの働きは、人々の必要を満たすことができました。
Now, the primary reason, though, that there are two separate miracles recorded that are essentially the same type of miracle is in the recipients of the miracle itself.
基本的には同じ奇跡の出来事が2回記された理由の一つは、その奇跡に預かった人々にあります。
The first group that was likely near 10,000 people took place on the western side of the Sea of Galilee, which would have been a primarily Jewish crowd of people gathered there.
最初の奇跡に預かった1万人近い人々はガリラヤ湖の西側にいる主にユダヤ人でした。
Remember what happened after that miracle. They wanted to make him their earthly king, which is how they thought that their Messiah would come.
奇跡の後にメシアが来ることを期待していた人々がイエスを地上の王にしようとしたことを思い出してください。
But the second group of people here in this passage is most likely in the area of Decapolis on the east side of the Sea of Galilee. And on that side, Gentiles primarily lived.
ですが、この二つ目の出来事にある人々は、異邦人が当時住んでいたガリラヤ湖の東側にあるデカポリス地方の住民であったと思われます。
Now, this is in keeping with what we've seen happen in this particular part of Mark. Last week, we started by looking at this woman with a demon-possessed daughter, a Gentile, and the Holy Spirit wants us to see that Jesus has the same compassion regardless of whether the people are Jews or whether they are Gentiles. God's compassion extends to all people.
前回見た悪霊に取り憑かれた娘を持つ女から始まる箇所と同じく、イエスはユダヤ人であろうと異邦人であろうと変わらぬ憐れみを持っておられることを聖霊は私たちに示されたいのです。神の憐れみは全ての人に示されます。
Now, I don't want to downplay that truth. That is an important truth that this passage is making. But I want to focus on todayIs the disciples' response in this situation contrasted with what happens in the next three verses here in Mark chapter 8, verses 11 through 13?
これは重要な真実ですが、今日注目したいのはこの状況における弟子たちの反応とマルコの福音書8章の11節から13節で起こることとの対比です。
So let's read these verses as well.Following that passage, verses 11 through 13.
ではこれらの11節から13節を見てみたいと思います。
It says, the Bible says, the Pharisees came and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him. And he sighed deeply in his spirit and said, why does this generation seek a sign? Truly, I say to you, no sign will be given to this generation. And he left them.Got into the boat again and went to the other side.
するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのである。イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるのか。誠にあなた方に言います。今の時代にはどんな印も与えられません。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。
Now, I have to admit, growing up, I had always heard this passage preached many times, probably. And in many ways, I'd read the passage to show the disciples here in a really negative light. Because they'd already seen Jesus perform the same miracle in similar circumstances.
私はいつもこの箇所についての説教を聞いたり、この箇所を読んだりする中で、弟子たちがすでに同じ状況でイエスが奇跡をなされるのを見ていたにもかかわらないのにという否定的な見方に触れてきました。
What was wrong with these disciples?
弟子たちはどうしてそうだったんだろうかと。
They should have known that Jesus could provide food for this crowd, right?
弟子たちは群衆にイエスが食べ物を与えることができることを知っていたはずです。
But that point of view and taking that away from this passage really misses the way this event unfolded connected to the miracle taking place and the miracle's place in the text right before these Pharisees who come to Jesus looking for a sign.
ですが、このような視点は、この奇跡が起こるまでの展開と、印を求めるパリサイ人たちについて記されている直前にこの奇跡が記されていることとの意味を書いたものです。
There's one significant difference in the way that this miracle comes about between the feeding of the 5,000 and here the feeding of the 4,000.
5000人を賄った奇跡と4000人を賄った奇跡にはその展開に一つの大きな違いがあります。
In the feeding of the 5,000, the disciples themselves go to Jesus and they say, the people need food. And it's in Jesus' response to their compassion that the miracle happens.
5000人を賄った際には弟子たちがイエスのもとへ行って人々が食べ物を必要としていることを伝え、イエスは弟子たちの憐れみに応えて奇跡を行われました。
But here, in the feeding of the 4,000, Jesus himself goes to the disciples, and he sets in motion the miracle that takes place.
ですが、4,000人を賄ったこの場面では、イエスご自身が弟子たちのところへ行き、奇跡を行われました。
Now,Here's what is significant here in what is said and done.
重要なのはこの点にあります。
The disciples, they don't respond to Jesus and say, well, just do another miracle.
弟子たちはイエスにまた同じ奇跡を行ってくださいとは言いませんでした。
You would think that after seeing the other miracle happen, they would have responded in just that way.
以前の奇跡を見た後であれば、弟子たちがそのような反応をしただろうと思っても当然かと思います。
They would, as I mentioned, they would have wanted to see another miracle take place here.
弟子たちは当然もう一度奇跡が起こることを期待していたでしょう。
Now, as I mentioned before, this has often been looked at as a lack of faith on the part of the disciples.
先ほども触れましたように、このことが弟子たちの信仰の欠如と見られることが、見なされることが多々あります。
But I don't believe, and the Bible does not indicate, that this is a lack of faith on their part.
ですが、私はそのように思えませんし、聖書もそれが信仰の欠如としては示していません。
If you remember, a couple of weeks ago, in the boat,When the disciples are confronted right after that event with Jesus walking on the water, in their amazement, Mark points out the hardness, in other words, their lack of faith in their hearts.
弟子たちが船の中でイエスが水の上を歩かれているのを目撃した際の驚きの中にあって、彼らの心の固くなさ、信仰のなさについてマルコは述べています。
In Mark chapter 6, at the end of verses 51 and 52, we read this, and they were utterly astounded, for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened.
マルコの福音書6章の最後、51から52節にはこのようにあります。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。 彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなりになっていたからである。
Now, their response in that situation was a lack of faith. But here, there's no condemnation by Jesus for them not immediately jumping to the miraculous for a solution in this case.
その状況での弟子たちの反応は信仰が欠如していましたが、ここで彼らがすぐに奇跡的な解決策に飛びつかなかったことに対して、イエスの側からの非難は見受けられません。
In fact, as we've gone through the book of Mark, as you read this book, what you'll see is that the desire for the miraculous is found really only in those primarily who oppose Jesus,only loosely know him, and not in those who are truly his followers.
実際、マルコの福音書全体を通して見えるのは、奇跡を望むのはイエスに反対する者やイエスのことをあまりよく知らない者たちだけであり、真にイエスに従う者たちの中には見られないということです。
And this is why.This contrast with the Pharisees in verses 11 through 13 is really important to this entire text.
ですから11節から13節のパリサイ人との対比が必要になってきます。
The Pharisees were asking for a sign that he was truly who he claimed to be, the Messiah and the Son of God.
パリサイ人たちは彼が本当にメシアであり神の子であることを示す印を求めました。
But of course, they would not have believed, no matter what sign he showed them.
もちろん彼らはイエスが何を見せても信じることはなかったでしょう。
In fact, they had already seen Jesus perform healings.
実際すでにイエスが人々を癒されているのを目撃していました。
Definitely, likely, most likely heard that thousands of people were fed on a few fish and a few pieces of bread.
何千人もの人々をわずかな魚とパンで満たされたことも聞いていたのではないかと思われます。
Their claim to seek a sign from heaven to prove to them his identity was a disingenuous claim, and they had no plan.To believe in him, no matter what Jesus showed them.
キリストの正体を明らかにするために天からの印を求めるという彼らの主張は不誠実なもので、彼らは何を見ても信じるつもりなどもともとありませんでした。
This difference between those who wanted a sign and those who did not.Shows us a significant difference between those who truly understand what it means to follow Christ and those who do not.
この印を求めた人と求めなかった人との違いは、キリストに従うことの意味を本当に理解している人と、そうでない人との大きな違いを示しています。
Those who follow Christ will seek relationship over Christ.Miracles.
キリストに真に従う人は奇跡よりもキリストとの関係を求めます。
The Apostle Paul, writing under the inspiration of the Holy Spirit, addresses exactly this point in 1 Corinthians chapter 1, verses 22 through 24.
聖霊の霊感により、使徒パウロはこのことについて、コリント人への手紙第1、1章22から24節でこう述べています。
The Bible says there in 1 Corinthians 1, 22 through 24, For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles, but to those who are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God.
ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人にあっても、ギリシア人にあっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。
The Jewish Pharisees demanded miracles because they could not accept that to be with Jesus already meant to fully experience God, because he was God come in the flesh.
ユダヤ人パリサイ派の人々が奇跡を求めたのは、イエスが受肉された神ご自身でイエスと共にいることが神を完全に体験することを意味するのだという真実を受け入れられなかったからです。
It's not miracles or even tightly put together arguments for the existence of God that will convince people to follow Christ。
人々をキリストに従わせるのは奇跡でもなければ神の存在についての完璧な論証でもありません。
It is the preaching of Jesus Christ that brings people to follow Jesus。
人々をイエス・キリストに従わせるのはイエス・キリストの説教です。
Throughout Christianity today, we have lost sight of that truth。
今日のキリスト教において私たちはこの真理を見失っています。
There are churches all around this world proclaiming that miracles will happen and are happening if you just have enough faith。
十分な信仰さえあれば奇跡は起こるし、起こっていると宣言する教会が世界中にあります。
They believe and teach that to be a Christian, to be a follower of Christ, means that we will regularly experience the supernatural types of miracles that Jesus performed in the New Testament.
クリスチャンであるとは、キリストに従う者であるとは、イエスが新約聖書で行ったような超自然的な奇跡を日常に経験することだと彼らは信じています。
And so, what do? They hold healing services.
ですから癒しの礼拝を行います。
They teach that your lack of the miraculous is because you have a lack of faith in your heart.
信仰が起こらないのはあなたの信仰が足りないからだと教えます。
Starting in the 1980s with the Signs and Wonders movement, which combined elements of traditional Pentecostal beliefs and tongues with expectations of the miraculous and seeing the church both expand and grow, this gradually changed to become today the new apostolic reformation.
1980年代に印と不思議の運動は伝統的なペンテコステ派の異言信仰の要素と教会が拡大し成長することへの奇跡的な期待を組み合わせたものでしたが、それは次第に変化して新信徒的改革へとつながっていきました。
This non-denominational specific movement has grown extremely fast and is now promoting worldwide its ideas and its beliefs。
この長教派の運動は非常に急速に成長し、現在その思想と信条を世界中に広めるに至っています。
These beliefs include looking to its various group of leaders in various churches and networks as apostles with the same supernatural abilities to perform the miraculous as Jesus himself and the first apostles had。
その信条には、様々な教会やネットワークの指導者たちをイエスご自身や最初の使徒たちが持っていたのと同じ奇跡を起こす超自然的な能力を持った使徒とみなすことが含まれています。
In the book God's Super Apostles, Holly Pivick and Douglas Gervais of Biola University describe these leaders like this。
バイオラ大学のホリー・ピペックとダグラス・ゲイベットは神の偉大な使徒たちという本の中でこれらのリーダーたちについてこう述べています。
This leadership sees itself as having the divine authority and spiritual power used in spiritual warfare to advance God's earthly kingdom so that Christ can return。
この指導者たちはキリストが再臨できるよう地上の王国を前進させるために霊的な戦いに用いられる神の権威と霊的力を自分たちが持っていると考える。
In the United States alone, at least 3 million Christians are involved in churches that would promote this type of immediate access through their leaders to supernatural miracles and supernatural signs.
米国だけでも少なくとも300万人のクリスチャンがこのような指導者たちを通して超自然的な奇跡や印を体験することを助長する教会につながっています。
Now I know we're in a country where evangelical Christianity is less than 1% of the population. And believe me, Japan desperately needs to hear about Jesus Christ.
福音主義キリスト教徒が人口の 1% にも満たないこの日本でキリストが切に必要であることを私は知っています。
But what we present as the gospel and how we present Christ, it must reflect biblical truth, or the result will be false conversions and people turning to flashy miracles of a human being rather than the God of the Bible.
ですが、私たちが福音として示すもの、そしてキリストをどのように示すかは、聖書の真理を反映したものでなくてはなりません。そうでなければ、誤った改心につながり、人々は聖書の神ではなく、人間の派手な奇跡に目を向けることにつながります。
Matthew chapter 24, verse 24 warns us,For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect.
マタイの福音書24章24節は、偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと、大きな印や不思議を行いますと警告しています。
This is directly tied to our passage of scripture today.
これは今日の聖書箇所に直接関係しています。
If physical miracles were the expected way for the follower of Christ to relate to God through Jesus Christ, then the fact that the disciples did not seek a miracle should have been a lack of faith, and I would say even sin on their part.
もしも肉体的な奇跡がキリスト信徒がイエス・キリストを通して神と関わるために期待される方法であったなら、弟子たちが奇跡を求めなかったことは信仰の欠如、あるいは罪であったはずです。
But Jesus never treated it like that.
ですがイエスは決してそのような扱いはされませんでした。
Instead, what did he do? He performed the miracle they were not seeking, but they were blessedto be a part of.
それどころか弟子たちが求めなかった奇跡を弟子たちが用いられることによって祝福される形でなしてくださいました。
And church, that's the nature of all of Jesus's true miracles.
それがすべてのイエスの真の奇跡の特徴です。
They're an incredibly wonderful but unanticipated activity on the part of Jesus's followers.
奇跡はイエスに従う者たちにとって信じられないほどに素晴らしいけれども予期しなかった活動なのです。
So any teaching that a human being, even if they are a so-called apostle, would have the ability to just do these types of miracles at will, or that the miraculous could in any way be affected by our faith or our lack of faith.It is both unbiblical and it's ungodly.
ですから、たとえそれが使徒と呼ばれるような人によるものであっても、奇跡を自在に行う能力があるとか、奇跡が私たちの信仰の欠如によって何らかの影響を受ける可能性があるといった教えは、非聖書的で罪深いものです。
1 John chapter 4, verse 1 tells us, Beloved, do not believe every spirit.But test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world.
ヨハネ第1、4章1節は、愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさいと言っています。
And when we compare those who support the apostolic use of sign gifts and miracles today as to whether they're from God, it doesn't stand up to the message of the Bible.
実際、印や奇跡を使徒として用いることを支持する人々が神からのものかを吟味するとき、聖書のメッセージにはかなっていません。
In fact, they've created their own version of the Bible, the Passion Translation, which is not really a translation in any real sense of the word, so they could twist the scriptures to fit more of their practices.
事実彼らは御言葉を自分たちの活動により見合ったものとするために御言葉をねじ曲げ、独自の聖書を作り上げました。
In regards to people who would encourage us to look at signs rather than scripture, which reveals God as he truly is, there is a strong warning in Deuteronomy chapter 13 that would apply here.
神をありのままに掲示する聖書の御言葉ではなく、印を求めるよう促す人々について、申命記13章には強い警告があります。
Deuteronomy 13 verses 1 through 3 says this, If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or wonder that he tells you comes to pass,And if he says, let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the words of that prophet or the dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul.
申命記13章1節から3節にこうあります。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従いこれに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神、主は、あなた方が心を尽くし、命を尽くして、本当にあなた方の神、主を愛しているかどうかを知ろうとして、あなた方を試みておられるからである。
Notice here in this passage, the miracle actually happens. That's not disputed. It's real. But yet, we're told to reject them.
ここにもありますように、奇跡は実際に起こります。それは現実のことですが、私たちはそれを拒絶するよう命じられていることに注目してください。
The question is not, do miracles actually occur?Maybe sometimes they actually do. But whether those that proclaim to do those miracles are pointing people to God and to Jesus himself or to a false version of Jesus, which is closer to what the Pharisees and the random crowds of people wanted to see in Jesus.
問題は奇跡が実際に起こるかどうかではなく、奇跡を起こすと言っている者たちが、人々を神とイエスご自身を指し示しているのか、それともパリサイ人や行きすがりの群衆が望んだような偽りのイエスを指し示しているのかということです。
Our view of Jesus, our relationship with Jesus must be based on a true understanding of him.
私たちのイエスへの見方、イエスとの関係は、イエスに対する真の理解に基づいたものでなければなりません。
Brothers and sisters, this book, this Bible, this word of God, this is the supreme standard of who God is.
兄弟姉妹の皆さん、この書物、聖書、神の御言葉は神がどのような方かを示すこの上ない基準です。
It's how Jesus revealed himself to us.
イエスご自身が私たちに掲示される手段です。
There's no modern miracle, no prophecy, or any other sign that we need to know Jesus Christ.
イエス・キリストを知るために必要な現代の奇跡や予言、その他の印は何一つありません。
We go to Scripture to find Jesus, and we preach the Bible to reveal Jesus to others.
私たちはイエスを見つけるために聖書を読み、イエスを他の人々に伝えるために聖書を語ります。
Jesus says himself, no sign will be given because no sign is necessary.
イエスは印は必要ないから印は与えられないと言われます。
Jesus has come, and before the book of Mark ends, Jesus will die and then rise again.
イエスは来られました。そしてマルコの福音書が終わるまでにイエスは死なれ、よみがえられます。
And from our place in history, we look back on the one who came not to simply perform miracles of physical healing, but to perform the ultimate heart surgery by dying and rising again to give us a new heart, a new life, and a new relationship with God, our Creator.
歴史のこの時点にいる私たちは肉体的な癒しの奇跡を行うためではなく、私たちに新しい心、新しい命、創造主である神との新しい関係を与えるために死んで蘇ることで、究極の心の手術を行うために来られた方を振り返ります。
Jesus wants disciples who are looking for him, notFor his miracles.
イエスが求めるのはイエスを求める弟子たちで、イエスの奇跡を求める弟子たちではありません。
Jesus wants followers who point people to himself and not to any version of their own spiritual or supernatural power.
イエスはご自分の霊的な力や超自然的な力ではなく、イエスご自身を人々に示す弟子たちを求めておられるのです。
And I implore you to not be misled into thinking that you are experiencing some version of Christ's power and miss Jesus Christ himself.
キリストの力を何らかの形で体験していると誤解してしまい、イエスキリストご自身を見失ってしまわないようにしましょう。
Let's pray.
祈ります。
Our Heavenly Father, our eternal God, Father, we thank you that you sent Jesus Christ to die on a cross in our place to save us from our sin. Lord, help us to know Jesus, to look for Jesus, and to seek to know him deeply and wonderfully as both our Savior, but also our friend.And our brother. Lord, help us to proclaim truthfully who Jesus is and cause people to see him and not simply an act that points back to us. Father, help people to see the truth of the gospel clearly. Lord, all around us, people are dying and going to hell. And Lord, I pray that the truth of the gospelwould pierce this darkness with the light of Jesus Christ. Lord, for those in here today who may not know you as their Savior and Lord, may you help them to see the necessity of a miracle in their life that has nothing to do with them physically, but everything to do with where they will spend eternity. Lord, I thank you for your word, for speaking to us through it. May we be changed.By it and by your Holy Spirit applying it to our lives. We love you and we praise you and we pray this in Christ's name. Amen.